昼食を済ませると、ばあさんはやはりちんちんと打ち鳴らし、じいさんは庭先へ逃れ出た。次第に式の開始が近づくから、ばあさんはろうそくを改めた。玄関でじいさんの作業が聞こえると、珍しくまた障子を開いて、
えみちゃん、始まる、始まる。
と断片的なしわがれ声をつぶやくと、日頃は黙っているじいさんが、珍しく、おう、と答えてくれた。ばあさんはなんとなく嬉しい。もっとも、そんな考えも、一瞬の情緒には過ぎなかった。15時になったから、また線香をあげると、両手を合わせて、ブツブツと何かをつぶやいている。何を報告しているのだろう。恵美子が生まれてからだけでも、ばあさんにはいろいろなことがあった。恵美子やその兄は、両親が共働きだったから、小学生の間はずっと祖母や祖父の家から学校に通っていた。両親が夕方迎えに来て、それで家へと帰っていくのが日課だった。孫への思い出もその分たくさん詰まっている。だから死んだ自分の妹やかつての両親に対して孫の結婚を知らせているのかもしれない。不意に幼い頃の恵美子の仕草があれこれと浮かんできたが、それをつかみ取ろうとして記憶を手繰り寄せるうちに、もう面影は消えてしまった。ただ背中におぶった感触だけがわずかに残されているような気がして、そんな考えを温めながらまた一つ輪を鳴らすのだった。線香の煙は中空で上りを躊躇しつつ広がるようにして仏壇へと吸い込まれていく。もちろんそれは錯覚には過ぎなくって、煙が消えて見えなくなるだけなのだが、ばあさんにはそう思われてならなかった。じいさんは家の離れにいた。小さな畑を手入れしていた。きゅうりやナスのまだ実のならない若枝を整えたり、豆のつるを確認しながら、ああ、今頃始まったかと空を見上げると、どうにも不思議な天候である。曇天の暗雲と日差しを誘うほどの明るい雲とがまだらを作り、時折、真っ青な空が雲の切れ目から覗き込んだ。不意に差し込める日差しが一斉に畑を照らすとき、緑黄色の若葉のまばゆさと雨を吸った焦げ茶の大地とが心地よいコントラストを描いてみせる。大気は初夏の気配である。じいさんはなぜだか恵美子にふさわしい天候だと考えた。そうして一人で薬と微笑んだ。慌てて作業を再開する。働き盛りの近所の青年がそれを眺めては行き過ぎた。あるいは休み日だろうか。今日は土曜である。スタスタと表通りへ向かうらしかった。
Thank you.
夕方、激しいスコールが行き過ぎた。じいさんは畑から玄関へと逃れると、ばあさんは掘りごたつで眠っていた。6月の初めでも寒気を感じることがある。老人の体温は一般に低調である。それを避けることは何者にもかなわない。じいさんは転がるばあさんの横を抜け、手を洗って一息ついた。自分もこたつへと足を差し込んで、畳へ転がっているうちにうとうとする。夢の中で一瞬、今日の挙式の様子が浮かんだような、それとも錯覚のような、不思議な思いでふっと目を覚ますと、もう18時を回っていた。じいさんは今日は珍しく、いろいろなことを思い浮かべる。天井を見ていると、ばあさんと見合いをした時のことが浮かんできた。彼は戦争から戻ってすぐ、彼女と結婚した。その結婚は、両人から見て、甚だ不満足な結末を迎えた。じいさんは、不意にそんな気がする。自分ばかりではない。ばあさんにとっても、そんな気がする。けれども、それを疑問とするでもなく、定めのごとく、日常へと返して、二人は今まで生きてきた。諦めなどという考えは、おそらくは現代的すぎる。今でも愛情があるんだか、慣習的に寄り添っているだけなのか、自分にも分かりかねるくらい、夫婦関係というものは、相思相愛ではなくて、ただ、しきたりで結びつけられている。もし、今の時代であったなら、あまりバカなことを考えたので、じいさんは頭を振って、ようやく起き上がった。どうか親しむべし。玄関の明かりを灯したまま、今日は何かを待っている。ほどなく自動車の響きがして、婚礼から戻った自分の娘が、すなわち恵美子の母親が、その夫と長男を引き連れて結婚式の終了を告げに来たのだった。すでに起きて夕飯の支度をしていたばあさんは、倒れ込むような早足で、ズタズタと玄関へ飛び出した。もちろん、じいさんは居間で待っている。ばあさんは口が回らなくって、ただ、両手を拝むみたいに突き合わせて、ぺこりぺこりと頭を下げてみせるのだった。それが、よかったよかったという合図であることは、疑いのない仕草である。恵美子の母親は、すでに退職世代の年齢であるが、結婚式の説明をしながら靴を脱ぎ出した。当人の恵美子は二次会である。祖父と祖母の家へは、婚礼前に新郎と訪れた。その後、ばあさんは、こんな立派な人がよく来て、恵美ちゃんにはもったいない、もういい年なのに、なんて盛んに述べ立てたそうである。口が悪いから、心からの喜びが、知らない人には悪口にも聞こえかねない。一方、じいさんは世間話などをして、 むっつりと構えていった。今は主役の二人はいない。代わりに長男が仏壇へ線香をあげる。公的な義務を果たしているだけなのか、死んだ祖母の妹への報告の念が数パーセントくらいは含まれているのか、そのあたりは不明である。彼の父親に至っては霊魂を支持しないから、偽善ブッダ祈りの儀式などは大嫌いである。息子の様子をいい年をしながら嘘くさい眼差しで眺めているのだった。彼らが相対に変わった家族なのか、ありきたりの家族なのか、それは誰にもわからない。そしてこの家族は確かに牢屋と老婆と血縁でつながっているのであった。自分らの幸せとも片付かない縁の果てに紛れもなく今日の結婚式は連なっている。じいさんはまたそんな考えを浮かべてみるのだった。まだ結婚をしていない長男がビデオカメラを回し始めた。祖父と祖母は長男の行く末が心配である。それは愛情ではなく、やはり慣習的な問題へと還元されるのかもしれなかったけれども、当人は気にしない。今日はカメラ役だから、その締めくくりに祖父母の姿を写し切って、それから二人の娘であるところの母親と父親を横に並べて、最後に、えみちゃんおめでとうというコメントを全員に言わせて、すべからく写し取った。その時、庭の鯉がまたパッと跳ねた。その様子はどことなく婚礼の祝福めいていたが、それを見ていたのはあの家計を渡すための鼓畜くらいだったに違いない。さつきどもはもう眠っている。庭の草木も眠っている。やつらは老人同様、朝が早いものだから日暮れの淵の夢にまどろんでいるに違いない。いずれにせよ、この老人二人はこれによってお祝いの言葉を正式に残してやることができたのだった。あるいはこの祝日は自分たちを彩り続けた数多の祭事のエピローグになるものではなかろうか。じいさんの心にふっとそんな予感がよぎってはまた消えていった。ただそれだけのことである。終わり。